この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
新年明けましておめでとうございます。ザッツワンニャンライフ第200回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明けさと。
明けましておめでとうございます。ボスこと高塚で今年もお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
って言ってもね、もう3週、うん、間2回お休みをいただいて3週間ぶりで、
そうですな、
まあ11日というね、
うん、11日まあもう皆さんもう正月ボケも過ぎてるでしょうけどね。
そうね、鏡開きということでしたが、しました？鏡開き。
いや最近はしないね。だって
鏡餅、
鏡餅、鏡餅もお金もんね。
それは今年はあれでしょ、ボスのところは。
あ、まあ、うん、そう、まあ夢中だったからあれだけど、
夢中だからね。
うん、でも鏡餅って結局今さ、こうプラスチックでできててさ、
そうね、
中が丸餅だから、丸餅が入って、そう、餅が入ってるみたいな感じじゃん。
うん、
昔みたいにね、ひびが割れたのパカパカって割って、うん、ストーブアブで破って食うなんてことはまずないからね。
そうね、うん、で、ぜんざいとお汁粉の違いみたいなのを、うん、今日テレビでやってたんですけど、
ほうほうほうほう、
関東はぜんざいっていうのは普通にこう汁気のないあんこの中、
うん、
ただまあ普通ね、おまんじゅうとかに入れるような、あのがっちりした感じじゃなくて、ちょっととろみのある、
うん、
物に入れるのがぜんざいで、シャバシャバしたおつゆの中、あんこのおつゆの中にあるのがお汁粉だっていう話はしてましたけど。
おー。俺どっちかっていうと、
うん、
あ、どっちが好き？
私はお汁粉なんですけど、うん、ただ、粒あんがあんまり得意ではないので。
あー、なるほどね。
うん。あの、粒がないさらしあんみたいなお汁粉だったら食べたいなって思います。
おー。俺逆なんだよね。俺はもう粒々してる。あの、ああいう。
ぜんざいチック
な。ぜんざいチックな方が好きだね。あ、まあ逆に言えば、あんころ餅みたいな。
ああ。
方が好きだね。食ってないなぁ。そういえば。
あ、そうですか。
食ってないですね。食ってないなぁ、あんころ餅。
あんころ餅。
なんか食いたくなったな
ぁ。ああ、ね。今年はお雑煮も私も食べてないので、まだ。
ああ、雑煮も食ってねえな、俺。俺も。
去年は、ね、食ってねえな。食べたんですけど。
ああ、そう、はい。今年何食ったろう。あ、
普通に、伊達巻きとかは食べたでしょ？
ああ、伊達巻きは食べたね。あと、何食ったろ？ハム？
ハム？カズノコは？
あ、カズノコ食った。
あと、昆布巻きは？
昆布巻き食った。
キントンは？
キントン食った。で、大体食ってんじゃん。
大体食ってますね。
食ってんな。うん、あと、スダコ食ったな。
あ、うん、まあ、すべてに全部理由があるっていうことなんですけど。
すな。
はい。
それもわかんないよね、みんなね。
そうです、
ね。わかんなくなってきた。そういうの大事にしないといけませんね。
ええ。カズノコだけはちゃんと覚えてるの。
なんで？
子孫繁栄するようにって。カズノコ、つぶつぶが、卵が多いから、っていう話を聞いたことがあるんですけどね。
へ
え。大体まあ、おめでたいことにつながる。
ああ、なるほど。
あれですよ、
ね。まあ、そうだろうな。新春だからね、
う
ん。
そうですね。
うん、なるほど。
年神様をお迎えして、ご馳走を振る舞うという、ね、
まあ、
おせち料
理。ね、一度、日本人もね、やっぱり昔からの風習っていうのは、なんかのこう、あれがあるからやってるわけでね。
そうですね。
うん、そういうのをやっぱり一人一人が少しずつ、まあ俺もそうなんだけど、
うん、
勉強し直すっていうのもまた、
そうですね。
いいかなと思いますよね。
そう、だから、すっごい面白いのが、うちの母方の実家、青梅なんですけれども、
うん、
すぐ裏が山なんですよ。
うん。
まあ山の裾のところにお家があるっていう感じなんですけど、お正月の元旦の午前中は女の人が働いちゃいけないっていう風習があるらしくて。
おー。
神様はほら、女の人はあんまり好きじゃないから。
うん。なるほど。
あの、血の汚れとかね、あるんで、うん、お正月元旦の午前中までは台所もやっちゃいけないしっていうのがあるらしいんですよ。だから、私のおじいちゃんの代とかまでは、元旦の午前中は朝起きたらすぐ山の神様にお参りに行ってお供えして帰ってきて、お雑煮とかを作るのはお父さんとかおじいちゃんとか、そういうおじいとかね、父方が作ってたらしいですよ。
なるほどね。
明日準備はね、前の日にしてたんでしょうけど、
うーん、
っていうのがあったりとか。
なるほど。まあ、だから小腸でさ、そういう風習があるっていうのは面白いよね。う
ん、面白いですよね。
ある意味ね、うん。うん。そういうのをちょっと、なんていうのかな、いろいろ紐解いていったりね。なんでそうなのかなとかね。
ね、ぜひご自身のね、ご実家のこういうしきたりとか、うん、そういうのを調べていただくのも面白いかもしれないですね。
そうですね。
新しいお正月の過ごし方。
うん、素晴らしい。
はい。
はい。
というわけでね、まずは、まあ、毎年というか、毎回の恒例ですけれども、こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
新年早々ね、あれなんですけれども、うん、こちら、J キャストヘルスケアさんからお題をお借りいたしまして、ペットは小づく、慶長に特別休暇、ユニチャームにアマゾン、企業続々というニュースをご紹介させていただきます。
はいはい。
はい。本編ご紹介いたしますと、ヘルスケア関連商品を販売するユニチャームは2017年1月5日、ペットが死亡したら休暇を取得できる制度を導入したと発表した。
うん、
ペットに関する休暇制度を設けている企業は、同社含め複数出てきているということなんですね。
うん、
はい。まあね、何回かこういった感じの、ニュースご紹介してるんですけれども、ユニチャームさんだと、皆さん身近に感じるトイレシートとか、
うん、
おむつ関係とか、大手メーカーさんだと思うんですけれども、
まあそうですな、う
ん、ペット関連事業が結構栄えてらっしゃる会社さんなんですけれども、うん、祖父母兄弟姉妹が亡くなった場合と同じ基準で設定ということで、こちらも本編ですが、ユニチャームの公式サイトでの発表によると、自宅で飼育していた犬猫が死亡した際、特別休暇を1日取得できる、共生社会の実現に向けた制度の一つのことで、ペットを家族とみなす飼い主にとっての別れの辛さに寄り添ったということですね。
うん、
はい。で、まあこちらご紹介されてるのはアマゾンさんだったりとか、うん、あとアースジャパンリミテッドさんとか、うん、まああとアイペットさんとかもね、
うん、
そういうところも導入されているっていうことなんですけれども、うん、どんどん広がってくれるといいなっていう部分と、あと悲しくって仕事集中できないと思うんですよ、気になっちゃって。
まあそうだよね。だから、うん、企業としても逆に言えば、こういうのでね、1日2日休んでもらって、そうそうそう、ちゃんとこう悲しみをね、してもらうっていうことはすごい大事なことだよね。
大事ですよね。だってね、悲しくってね、ダダダダ泣いてる時に仕事できますかって言ったら、うんね、ちょっとなかなかね、難しい部分があるのかなっていう。
まあね、一日や二日で吹っ切れっていうわけじゃないけどね、やっぱりそこで区切りというものでね、うん、
ゆっくり見送る時間とかっていうのは、うん、とても大事だなっていう部分であったりとか、
本当、ね、うん、そう思う。だって一日や二日ね、仕事しなくったっていいんだから別に。
まあね。
そう、その人いなくったって仕事回るんですから、大体の企業さんは。
そうそうそうそうそう。で、結局のところどうしてもね。なくなってさ、どうにもなんなくて嘘ついて休むとかさ、うん、結局のところね、するんだったら
こういうの作っちゃった方がいいんだよね、
会社として。うん、休みましょうよって、
うん、
心も大事ですよみたいな、ね、うん、部分に寄り添っていただけるのは、ペット業界にいる一員としてはとてもありがたいことなだなっていうのをね。
そうですな。
ぜひちょっとね、いろんな企業さん、ペットに関連してない業務をされているところでも、巡り巡ってさ、やっぱり社会活動の一部じゃん。
そうですな。
うん。
うん、
なのでね、ぜひ、まねっこしてほしいな。
うん。ほんとそうですよ。逆にさ、こういう部分とか、あと、今なんかさ、うん、まあ、これとはまた若干違うけど、
はい、
残業をしないことで残業代がもらえる会社もあるんだよね。
おー。
うん。残業をしないっていうことで、うん、逆に言えば経費とかかかんないから、その分を、会社がその人たちに、
ありますね、
添付するみたいな、
どっかの会社もあるから。さんとかでね。
うん。逆にこのね、企業としてもね、社会貢献にもなるし、プラス、悲しみに、ね、なってる人たちが働かなくてもいいっていうね、うん、そういう素晴らしい方向性に向かっていくんで、すごいいいことだと思いますよね、こういうのは。
本当、うん、なんかね、履き違えちゃう部分があるじゃない、うん、優しくしてくれみたいな風潮が今あるんだけれども、
はいはいはい、
なんかこう、難しいなっていう部分と、うん、言いよどんでしょったけど。
そう。あとね、あと、まあ、飼ってない方たちがね、
そうそうそう
ね、逆に言えば、そう、 いいな、そんなんで休めて、みたいなことを言う方もいるかもしれないけども、うん、我々はそれはあんまり気にしないでいいんじゃないかなと思うんですよね。
ね、
あの、うん、言われた方に対してはね。
うんうん、例えばこれ、普通にお休みをしてね、お給料がもらえたら、そりゃいいなって思うんだろうけど、お給料もらえなかったら、トントンじゃんって、風邪ひいて休む。うん、でお給料もらえないのと同じって考えればみんな持ちつ持たれつだし、
うん、
ただね100匹飼ってるみたいなね、うん、1週間に1回そういう日があるとかって言ったらまた問題なんだろうけど、
あ、それは問題でしょ。逆に言えばそんなね100匹も、まあ、100匹は買わないだろうけど、うん、10匹以上とかね買うのもいかがなもんかと思いますよ。
なかなかね、だからそういった意味でこうフラットにされてるなって思うのがアマゾンさんで、まあ、これも本編にあるんですけれども、事故または家族、ペットを含むの死傷病、看病など、その他事故または家族のために休むことをやむを得ない場合には取得できるパーソナル休暇、有給などがあります。これだったらペットじゃなくてもいいわけじゃん。家族のため、自分のためとか。うん。ね、例えば今日は子供の参観日で1年に1回だけは行ってあげたいからお休みくださいって言えばそれがまかり通るというか、それが会社から OK って言われているよっていうことですよね。
な、
これ自分のためでもいいわけですね。もうちょっと煮詰まってきてどうにもなんないんで1日リフレッシュ休暇をくださいとか、
うん、そういうふうにね、うん、
やっていただけるっていうのがすごくこうありがたいですよね。
いいと思います。日本人はもっとね休みに対してね、寛大になんなきゃダメ。
働きすぎだって言われてます。
そう、基本的にはね、あの、逆に言えば、休んでも休み方が知らない人が多すぎるんだから、もうこれからはそういう時代じゃないですからね。
自分のためにもっていうのね、ちょっと政府の方の働きも出てきてますけれども、
うん。
ね、月末の金曜日だっけ？うん。ね、残業しないで3時に帰ろうとかっていうのを、大手企業にお願いをしたっていうのがニュースありましたけどね。月末の金曜日はどうなのって思ったけど。
いや、だからこそじゃないの。
だったら第2週とかさ。
うん。でも、そこだからこそ、その前までにしっかりやれよってことだと思うんだよね。
そうね。
結局、駆け込みでどうしてもやりたいからっていう部分が出てくるわけじゃない。うん。それをしないようにしましょうよと。
なかなか難しいですけど。
まあね。
うん、できない。でもね、そういう国になればいいなと。
うん、いいなと思いますよね。
は
い、
まあね、今回は、はい、J キャストヘルスケアさんよりお題をお借りいたしまして、ペットは家族、傾聴に特別休暇、ユニチャームにアマゾン、企業続々をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はい、
ということで新年一発目ということで、まあ抱負だったりとか、若干お話ししましたが、お正月の過ごしたこととかをお送りしていこうかなと思うわけですよ。
はいはい、
うん、
うん、正月はね、
ね、
は何もしなかったからね。
芝刈り行ってたぐらいでしょ。
まあまあまあまあ、一日だけね。
あれ、一日だっけ？
一日だよ。三日だけだよ。
三が日に行くかい？
え？
あ、あれ行ってたじゃん。福袋買いに。
ああ、それはだって、それは、子供のあれで行っただけだからさ。
毎年恒例になりそうだよね、でもね。
まあね、それはしょうがないよね。うん、まあね。福袋もね。
ね、今すごいですよね。ワンちゃん用とかペット用の福袋とかもあるって言ってるからね。
ああ、ね、
うん、飼ってる方とかね。SNS とか上がってましたけど。
うん。ね。ね。それで売り上げ上げてやるんでしょうけど。ね、
まあ本当になんか買わなくなってきたね。
買わなくなってきたね。っていうかさ、うん、正月って感じがないんだよね。
そう。
だから
ね。
そうなんだよ。正月は、なんつうのかな、たこ揚げをして、ね、うん、やっぱり、だけど、そういうのって大事じゃん。
そうね。
ね、自分たちがやらないにしてもさ、ちっちゃい子供たちがさ、たこ揚げをしたり、ね、コマを回したりっていうね、風物詩っていうのが本当に薄れてきちゃったからないんだろうなと思うんだよね。
あと、あれよ、特に、夢中だからだよ。
うん、いや、俺ずっとそうだもん、最近。
あ、そう。
うん。
年越し参りとか新年の早々参り行ったりとかしてるじゃん。
でもそれだけじゃん。でもそれも全然もう変な話、正月って気が全くないもんね。うん、だからあれだと思うんだよね。そういうさ、昔からの風習だとかさ、そういうものをね、分かってないからなんだろうね、きっと。
あとさ、うん、若い人たちのお正月の過ごし方が変わってきてるからじゃないかねって思うのよ。例えば、
ああ、そうだと思うよ。
お家で過ごすじゃなくて、 年越し渋谷のね、スクランブル交差点に集合するみたいでさ。
ああ、カウントダウンをするみたいなね。
そうそうそうそう。
あ、確かにそれはあるよね。
昔はもうさ、何、スーパーも、コンビニもそんなにいっぱいなくて、スーパーも休みで、でも
何もなかったからね。
何もなくて、お正月年末最後の日に、29とか30とかの日におやつを買いだめをして、みたいな。
うんうん、確かに確かに。
ことをしてたような気がするんだけれども。
だって、今年の正月、俺テレビもあんま見なかったけど、あんまりさ、着物着ている番組なかったような気がするんだけど。
私もあんまりテレビ見てなかったので。
うん。でも、それもないんかなと思ってね。なんか昔の感じ？
うん。あ、でも私、数年ぶりに紅白見たわよ。
ああ、見たわよか。
うん。あんまりにも見る番組がなくて。
ああ。
NHK 見てたわ、ずっと。
ああ。俺なんかずーっとだいたい最近はあれだもんね。格闘技系しか見てないからね。うん。流してるみたいな感じだったけどさ。ないね。なんか、やっぱり歴史じゃないけどさ、昔のことをわかんなきゃダメだね、これ。きっと。
あとあれよ、芸能人の人たちも休むようになってきたじゃん。
ああ。
だから新年早々着物を着て集まって、こたつがセッティングしてあってそこに座ってみたいなのがなくなってきたんじゃない？
まあ、こたつがないもんね。こたつがないもん。大体のうち。
欲しいわ。
うちなんかもそうじゃん？
うん、そうね。
うん。だからゆっくり座ってこたつに入って、例えばお茶飲んだり、ね、餅食ったりっていうのがないもんね。
ボスんちはだって作ろうと思えば作れるじゃん。
いや、作れるけど、でもそれ別にやんなくてもいいかなと思っちゃう自分がいるんだよね。
自分で選んでるじゃん。うちは置きたいけど置けないっていうさ。そうそうそう。もうエルライコちゃん毎日カリカリしてるよね。
大体だって布団なんてすぐボロボロになっちゃうよ、まあ。
ボロボロっていうか、みんなのトイレ代わりになるよね。
まあね。まあその中に全部逃げ込んで丸まってるからな。
そう。そう。なんかそういう意味ではいいんだけど、あったかいしね。
だから、正月は、まあ来年はちょっと俺、そういう、なんていうのかな、歴史とか、うん、そういうのをこう考えてみようかなと思いますよね。
目標でね、うん、年末年始と。あとあれでしょ？今年の目標は心を、なんだっけ、整理整頓するじゃないの？なんだっけ？書き
留め。穏やかにするだっけ？
うん、なんかそんなようなのあったね。
まあいつも穏やかなんですけどね。何？
いや、なんか今ちょっと電波の調子が悪かったのか。
はい。穏やかにするんですよ。
うん、ね。ぜひ穏やかにしていただいて。
はい。俺最近カリカリしないじゃん。してる？してね、うん、してるか。
うん。
してねえよ。こんなにしてないと思う。
そんなにっつっちゃったじゃん。
まあね。まあ、ね。ことを考えながらね、今年1年も。あとだけどあれですよ、365日もないんですから。
ねえ、早いですね。
15日しかないんですよ、もう。
ああ、そうね。早
いね。あっという間だね、もうね。もう来ちゃうね。
やめて、怖いから。
来年、再来年にはもうあれですよ。オリンピックですからね。
ねえ。
そうだよ。あと2年しかないんですよ。なんだかんだと。ねえ、今日もね、あと、即位だっけ？
ああ、天皇陛下のね。
天皇陛下のね。あね。
即位？
退位？
退位。
うん。ねえ、されるということでね。年号っていう、あれも変わっちゃうからね、また。
でもさ、別に、私こう、天皇家っていうものをすごく、なんつうの、信仰じゃないけど、
うん、
崇拝してるわけじゃないんだけどさ、でももうさ、80過ぎた天皇陛下をさ、そんな、キリキリ働かせなくてもいいよって、思わない？ちょっとゆっくり、うん、さしてあげようよって。
うん、だから、結局さ、天皇がさ、被災地とかさ、そういうとこ行けばさ、そういう形が和んでいいんだろうけど、そういうんだったらもう若者にさ、シフトしていかなきゃダメだよね。
ねえ。
うん。だってそん
なの皇太子やわ。
そう、あんなの皇太子が行きゃええやんって思うのよ。うん。ね？ほんと。
で、すっごい大変らしいからね、毎日のスケジュールとかさ。
大変だと思うよ。セキュリティだって大変だしさ、ねえ、分刻みで歩く、動くんだろうからさ。
そうそうそう。
やっぱそういうのはある程度さ、もう、
わあ、もうなんか嫌になっちゃったからさ、ちょっとプラッとしてくるわ、みたいな。できないわけじゃん？
できねえよ、そこでタバコ吸ってくるから、なんて。できないんだから。みんな見てんだから。
ちょっとパチンコしてくるね、とかさ。
うん、ほんとだよ。そういうのがありゃいいけどさ。ねえ。
ちょっとね、なんかそろそろ、
ね、
のんびりしていただきたいなって、一人の人間としてね。
だと思いますよ。
うん、
やっぱりね、って、うん、それをこう、ね、来ていただいて、すごい喜んでいただくこともあるかもしれないけど、それ以上にね、まあ、個人ですから。
なんかね、そう、なんか尊重して差し上げたいというか、おこがましいですけど、私が言うのもね、
うん、
なんか思うんですよ。まあね、そんなことは言われなくてもって思うんでしょうけどね。
うんうんうん、そうそうそう、そうそう、まあね。まどろっこしいことさ、脈々と繋がれてたらどのこうじゃなくてさ、やっぱりそういうのは少しずつ変えていった方がいいよね。
そうそうそうそう。やっぱりね、うん、時代の流れっていうのはあるので、なんか根幹の儀式的なものとか、そういう大事な部分はさ、残していただきたいけれども、人間のあり方っつうものについてはさ、変えてあげようよって思いますね。
だと思いますよ。
うん、ね。
で、企業だってそうですから。企業だってね、いつまでもいつまでも80まで、80だ、85までになってね、社長やんないで下に下ろさない会社いっぱいあるでしょ？
あるね。
ダメ、そういうの、うん。ダメなんだから。
やっぱりね、うん、判断力とかも鈍くなってくんじゃないかなって思いますよ。うん、車を運転してて思うじゃん、みんな。
うん、
ブレーキとね、アクセル間違えたとかって、高齢の方の事故増えてますけど。
うん、やっぱりね、車はね。車
と一緒ですよね。
うん、そうです。もう車はね、逆に言えばね、マニュアルにすることよ。
うん。
うん。
エンストするからね、間違える。
そう、エンストすればさ、行かないんだから。
そう。
センサーがいっぱいくっついた車のアクセルいけないとかね。
うん。なんか、高齢者の方にっていう車を開発されてる企業さんがあったみたいですけどね。
うん。だって、アクセルとブレーキを踏み間違えたら前行かないっていう、もう売ってんじゃん。
あ、そう。
売ってる売ってる。
うん。
アクセルを急に踏み始めると止まっちゃうやつが。そう。
ゆっくり踏まないとダメってことね。
そう。だからそういう車にすりゃいいんだよ。うん、
まあなかなかね、金銭的なものはあるんだろうけれどもね。
金銭的なことを言うんだったら、ちゃんとね、やりなさいってことよ。できないんだから。
まあ、
できないんだから。
いらっしゃる。っていうことです。
できない人、そう。そういうのにね、シフトしていった方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。
う
ん、
そうですね。まあ、年中行事といえばですけど、
うん、
昨日、初詣行ってきまして、やっとこさ。
おぉ。
ね。内神様は飛ばして行ってきちゃったんだけどね。
うん。雪中行軍で大変でしたな。
ええ。毎年恒例3回目となりました、御嶽山。武蔵御嶽山神社、お参りしてきたんですけど。そん
な降ってるとは思わなかったね。
ね。まあ、さっきも言ったように、うちの母、青梅出身。なわけですよ。で、青梅のさらに山の方に奥多摩っていう御嶽山があるところがあるんですけど、うん、母が子供の頃、学校にね、御嶽山の宿坊がいっぱいあるんですけど、その中から通ってきてる子供がいたんですって。
うん、
中学生ぐらいの時の話だったのかな。もう、うん十年前ですよね。で、その時に、青梅の街中でちらほらちょっと寒い時期にね、雪とかじゃなくて雨とか降り始めると、その、御嶽山の上の方から来てる子は慌てて帰ったんだって。
ほう。
なんでかっていうと、上の方はもう雪になっちゃってて、
うん、
ケーブルカー止まっちゃうから、
うん、なるほどね。
っていらんないって言って帰って、家に帰れなくなっちゃうって言って帰った。だから下の方は雨でも上は雪だっていうのが、まさにこういうことなんだなっていうのをね、母の昔話が、なんか現実味があった。
なるほど、なるほど。
もう30センチ近く。25センチ強降ったっていうことでね。
うん、そうだよね。
と雪道でしたから。
うん。うん、聞いてびっくりしたもん。そんなに降ってるようにはさ、言ってなかったからさ。
そうそう。雪のマークはついてたけど、街中をね、うん、走ってったら県央道の青梅インター降りて。
うん。
全然濡れてないんですよ。だから降んなかったんだなぁなんつって、降りたあたりから山を見て、ああ、上の方白くなってますよ。関係ないけどね、あははっつったら、自分たちがそこに行くんだったっていうね。
なるほどね。
ありましたけどね。
まあ、しゃあないね。
しょうがないですね。うん、まあ、でも、すごく貴重な体験ができたかなっていう。ロウバイの花も咲いてる部分もあったりとか、自然を感じながら、新年のすがすがしい空気を吸ってまいりまして。
いいですね。
うん、で、なんか今年は、鳥年大祭とか、なんとかって言って、うん書いてあったんです。詳しく見なかったんですけど、そんな余裕がなくてね。私、御朱印帳を集めてるんですよ、実はもう何年も前から。
おぉ。
はい。御朱印やっていて、もう10年ぐらいになるのかな。
お
ぉ。なかなかね、ちょっと行く機会がないんで、そんなにいっぱいは集めてないんですけれども、御朱印 を集めていて、その御朱印帳を今年やっと持ってったんですよ。
うん。
そしたらなんか本すき和紙。
うん。
和紙の本すきって手すきなのかな？の和紙にわざわざ書いてあるやつを、いつも御朱印帳に書いていただくんですけど、うん、こう、一枚いただいて、自分で貼ってくださいっていうね、
うん、
やつになってました。今年。で、多分その本すき和紙を使った開運お守りが、実はこれ、ご自由にどうぞって置いてあったんですよ。おまふしとかが、をいただけるところに。
うんうん、
もちろん、ね、ただじゃ大変申し訳ないんで、いくらかお賽銭を置いていただいてきてるんですけど、
うん、
なんかそれも色を見てみたら、普通の真っ白い和紙じゃなくて、御朱印帳と同じような色合いの紙だったので、それもあれなのかなって、去年、一昨年はなかったものなので、今年だけなのかしらって思ってね、残りどんだけあるかわかんないですけど、もし犬連れでね、行ってみようっていう方はお早めに行くといいことがあるかもしれない。
ですな。
はい。
うん。そういう意味では。ね、へぇー。あ、そんなんくれんだ。
そういただきましたね。
じゃあ、時間あったら今度はあれだよ。お遍路さんしてくれば。
ねえ、死ぬまでにちょっと行きたいなとは思うんですよ。
うん。
四国霊場と、高千穂とかね、熊野詣とか。
四国早く行かないと、
ん？
なくなっちゃうよ。
なんで？
南海トラフで。
そういうこと言うのやめていただけませんかね、なんか、新年早々。
ああ、そっか。
ええ。絶対復興、復興しますけどね、きっとね。
まあ、復興しますけど、うん、ええ、ね、あ、ちょっと危ないですからね。
まあ、地震もね、新年早々、年末？年末か、うん。ありましたけど、ちょっと大きめなのがね。
ね。
心配の。まあ、目標としては、テストに受かる。
ああ、はいはいはい。
ええ。
うん、頑張ってくださいよ。
ペットドッグパートナーズテスト。試験にね。ちょっと、ベーシック1、ベーシック2と。ただね、冬の開催は厳しいんだよね。
だから冬じゃない時にやってもらえばいいじゃないですか。
そうですね。だから、そうすると、あ、まあ違う場所っていうのもあるんですけどね。まあとりあえず今回テストを目標に、今年1年、日々、地味練をやっていこうかなと思います。
はいはい。
はい。ボスは何かある目標。もう時間がないんで、サクッと。
ああ、うん、俺はあれですね。何でしたっけ
知らんがな。
バンバンっていうのを。
あ、
バンバン、
狩猟免許ね。狩猟免許の猟銃の方ね。
うん。
うん。
やりたいなと。
はい。
今年中に鹿を一頭仕留めると。
ほんと心穏やかにいていただきたいと思います。
心穏やかにいますよ、いつも。何言ってんですか？もう心が穏やかですよ、俺は。観音様だかぐらいですよ、俺は。
言ったね。
言ったよ。
言ったね。
うん。忘れちゃうかもしれない。
鳥だな、おい。鳥年だけに
うん、鳥だけよ。もう言ったよ、そばから忘れちゃうよ。
最悪だな。
鶏と一緒だからね。三歩歩くと忘れちゃうからね。
まったく、困ったもんですけど。はい。まあね、こんな相変わらずの私たちですけれども、また今年一年、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、はい、こちらのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。はい、JPR、ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、行政書士、ADR センター東京が2017年3月12日日曜日ペットトラブルシンポジウム、ペットや飼い主の高齢化をめぐるトラブルを ADR で解決を開催ということで、うん、ADR とは代替的紛争解決ですって、裁判外紛争解決手続きとかっていう、まあ、仲裁とかね、
促進に関する法律。
はい。まあ、行政書士さんがトラブルを解決するお手伝いをしますよっていうことなんだろうね。うん、
そうですな。
はい。そのシンポジウムが開催されると。
うん、
で、本編をお借りいたしますと、現在ペットブーム時代に飼われ始めたペットが高齢化を迎えようとしています。また飼い主自身の高齢化によってもペットの世話や介護が困難になるなど、修正仕様をめぐって様々なトラブルが起きています。そこで愛護動物に関するトラブルの調停を行っている行政書士 ADR センター東京では、ペットや飼い主の高齢化をめぐって起こる問題を共に考え、事前にトラブルを防ぐ方法やトラブルになってしまった場合の解決方法を提案するシンポジウムを開催いたしますということなんですね。
うん、
はい、ちょっと面白そう
な。
はい。で、日にちが3月の12日日曜日13時半から16時、受付が13時ということです。 第1部第2部と分かれていまして、参加費用は無料、
うん、
場所がですね、東京都行政書士会行政書士会館地下講堂という、
うん、目黒区ですね。
はいですね。渋谷駅西口から徒歩13分、バス34番より西口のね、東急バス上町上町に行き乗車で、大阪上バス停停車下車徒歩3分ことなんですけれども、ちょっと、面白そうな感じで、業界の人もいっぱい聞いていただいた方がいいんじゃないかなっていう内容になるんではないかと思うんですよ、うん、大丈夫そうだったら行ってこようかな、申し込みして、うんうん
ね、行ってらっしゃい、
はい、
うん、
いろいろね、私自身もどんどん高齢化になってきますからね、
うん、そうですね。
でうちでもおかげさまでこうワンちゃんうちに来る子たちって若い子が多いので、
うん、
なかなかねシニアの勉強って私自身もまだ手が出てない部分が多々ある、
ね、まあそうだね、
うん、なんかそっちもね精力的に勉強していきたいなと思っている部分ではあるので、
うん、
ちょっとタイミング合わせて行ってこようと思います、うん、またね、はい、興味のある皆さんもねこちらを申し込みいただいて無料ということで、定員とかも書いてないんですが結構広いんだと思うんですよね、行動
って、ね、うん、そうでしょう、
ね、
うん、
はい、興味のある方はぜひ行っていただける、はい、お申し込みいただいて行っていただけるといいかなと思います。
そうですね、
はい、申し込み方法はホームページまたはお電話ということなので、はい、こちらリンクさせていただきます、
うん、
のでご確認いただいてお申し込みください。
はいはい、
はい、というわけで今回はですね、JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、行政書士 ADR センター東京が2017年3月12日日曜日、ペットトラブルシンポジウム、ペットや飼い主の高齢化をめぐるトラブルを ADR で解決を開催をご紹介させていただきました、はい。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい、というわけでエンディングでございます。
うん。
はい。うちのね、告知、お教室自体は2月からスタートになります。
そうですね。
はい。ちょっと1月29日にイベントがあるんですけれども、そちらは今までお教室に参加いただいた方対象ということなので、大変申し訳ないんですが。
はい、申し訳ございません。
はい。
2月からね、新しいシーズンに。
そうですね。シーズン7が始まります。う
ん、はいはい。
すごいね、シーズン7で丸3年やってきたってことだからね。4年目突入ですよ。ね、突入だ、うん。で、お教室ご参加いただいたことのある皆さんはですね、1月29日、ワンマン運動会、初の試みですけれども、ありますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、そしておりますよ。
で、シーズン7、前後してますけれども、は26日日曜日からスタートです。
はい、
2月の、ね、ステップアップコースが、はい、うん、2月からね、ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが10時半からとなっております。
はい。
ぜひこちらもね、月に一度ワンちゃん高校ご参加いただければと思います。興味のある方ぜひご見学ください。
はいはい、
はい、というわけで That's One Nyan Life 記念すべき第200回目配信をお届けいたしましたのは私、うん、アケサーと
ボスこと高塚でお送りいたしました。
また来週。
また来週です。
今年もよろしく。
よろしくねー。